河原版ビギナーのつぶやき。熊本で震度7の巨大地震。本日は18日ルール。4月18日の朝日新聞一面を強制的に取り上げます。まずは見出しからですが、熊本11万人避難、食料や水行き渡らず、死者42人、不明10人前後、製造拠点相次ぐ停止、トヨタ全国の工場に波及となっています。ご存知の通り、14日の夜、熊本県を中心とした震度7の地震が九州地方を襲いました。さらに厄介だったのは、14日の地震が実は前震で、1日置いた16日にマグニチュード 7.3 の本震が発生したことですよね。マグニチュード 7.3 といえば、阪神・淡路大震災に匹敵する規模だそうです。今もなお余震が続いていて、被災された皆さんは本当に不安でしょうし、精神的にも肉体的にも疲労困憊だと思います。これ以上体調を崩さなくて済むように、一日でも早く状況が落ち着くことを祈るばかりです。関東でも連日地震の様子がテレビで取り上げられていますが、阿蘇大橋の土砂災害には言葉を失いました。橋の崩落現場が何回も映し出されて、その度に自然災害の恐ろしさを痛感します。先日エクアドルでも大きな地震があって、それが熊本の地震と連動したものなのか、全くの偶然なのかはわからないんですけれども、自然の力を前にしたら人間は本当に非力なんだなと思わされますね。そうやっていくつかのニュースを見る中で、マスコミの報道姿勢に少々疑問を感じる瞬間もありまして、朝日の一面記事からは少し離れてしまうんですが、今日はその話をさせてください。あくまで私が見た範囲での話なんですが、テレビのニュースとか、ね、被災された方々への注意喚起がちょっと弱いんじゃないかなと思ったんですけれども、今回の地震は直下型で震源も浅かったので、その分余震の回数が増えることとか、本震だと思っていた地震が前震で後から大きな揺れが来るというケースがあることとかね、専門家なら当然分かっていただろうし予測できた、阪神・淡路大震災や東日本大震災を経験したことでそういうことを指摘する声って確実に増えてますよね。でも私が見ていたニュースの中では、余震にご注意ください程度のコメントをキャスターが言うくらいで、あんまりリスクへの緊張感がね薄いというか、もっともっと口を酸っぱくして揺れが収まっても家へは絶対戻らないでくださいぐらいね、繰り返す方がいいんじゃないかなと思ったんですけれども、そういうね報道しているところもあったのかもしれませんが、特に今回は1回目の地震が大きかったので、あとはだんだん収まっていくだろうと油断してしまった人が多かったんじゃないかなって思うんですよ。14日に一度避難した人でももう大丈夫だろうと自宅に戻ったことで16日の本震に巻き込まれた方がいましたよね。こういう非常時だからこそマスコミはしつこいくらいに余震の恐ろしさを発信して帰宅を思いとどまらせるよう警鐘を鳴らし続けてほしかったなと思います。あとそうですね、避難所での生活方法や救援物資の振り分けについては東日本大震災の教訓を生かしていくつかのプランが動き始めたそうなんですけど、ここ数日の報道を見る限り、救援物資がうまく届いていないところもあるようで心配になります。地震発生直後、熊本県は被災者のニーズを把握した上で必要なものを必要な場所へ送るという、プル型支援、プルっていうのは引くっていう意味らしいなんですけど、プ 冬型支援を取ったらしいんですが、今の状況ではそもそも各地のニーズを調べること自体が困難なので、これはちょっと無理ということで、それで今度は国が被災者のニーズを予想して半ば一方的に各市町村へ救援物資を直接送るプッシュ型支援に切り替えたそうなんですけれども、国から何がどこへどれくらい送られているかを県がつかめていないため、現場レベルでの混乱は未だに続いているそうなんですけれどもね、心配ですね。また道路がデコボコになってしまって、それで渋滞して救援物資が運べないという物理的な事情もあるし、今はね、本当に県も混乱していて、誰がどういう指揮系統で動けばいいのかっていうのもね、あやふやな感じで、そのしわ寄せが被災者の皆さんへ降りかかってしまうというのは本当に辛いですよね。今はスマホユーザーも多いので、行政頼りじゃなくて、むしろもう民間レベルでね、災害時の情報ネットワークを整備しておくとか、できそうですよね。まあ、実際、SNS とかでね、情報発信交換してる人もたくさんいると思うんですけれども、避難所の中でね、誰かがスマートフォンを持っていれば、そういう緊急ネットワークを使って避難所の現状を行政のサーバーへ登録できるみたいな、そういうサービスなら作れそうな気がするんですけどね。あとはその車の中で、避難生活を送っていて、エコノミークラス症候群で不幸にも命を落とされた方が出てしまいました。エコノミークラス症候群についてはかなりね、認識は広まっていますし、水分補給とか軽い運動とか皆さん心がけているとは思うんですけれども、それでもなってしまうということは、私たちが考えている以上にやっぱり簡単に発症してしまうものなのかなとね、ますます気をつけていただきたいなと思いました。はい、では最後になりましたが、今回の地震で亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。カーラバンビギナーのつぶやきでした。